人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週は福岡アジア美術館のアーティストインレジデンス事業について特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
もう何度も取り上げている今回のテーマですね。
はい、もうおなじみですけれども、福岡アジア美術館では、その1999年の開館当初から毎年アジアのアーティストや研究者を一定期間福岡に招聘するレジデンス事業をやっておりますということですね。
はい、
で2024年、また第1期第2期と、レジデンスが、展開するご予定になってるんですけれども、7月から、始まるですね、第1期で、言ったら6名かの、作家さんがいらっしゃり始めるということ、で、その中でもですね、まずその9月の、聖火展に向けて、その作品を展開していくアーティストさんたちを中心にですね、今回、取材インタビューを展開しておりますので、しっかりちょっとその情報をお届けできればなと思うところでございます。
まずは改めてアジビさんのアーティストインレジデンス事業について伺っております。インタビューをお聞きください。さて三好さん、
はい、
久しぶりにお邪魔しております。
はい、
ね、
大好きな場所です、
はい、アーティストカフェ福岡。
はい、さようでございます、
はいはい、そして今回取り上げるのももちろんもうおなじみになっておりますが、
はい、
福岡アジア美術館のレジデンス事業について伺っていきたいと思います。
はい、
まずはお久しぶりです。レジデンスコーディネーターの月田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてレジデンス専門員の藤井さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。
まずはレジデンス事業について改めて伺いたいなと思うんですが、福岡アジア美術館のレジデンス事業について改めてご説明いただけますか。
福岡アジア美術館のアーティストインレジデンス事業というのが、1999年の開館の当時から、アジアのアーティストや研究者を対象にこう一定期間美術館に来てもらって、でリサーチとか作品制作をしてもらうっていう事業をしてきました。で、2年前からそれを少し拡大して、日本国内外、アジアに限定せず、世界中から作家さんに来てもらうのと、あと、国内の作家さん、あと福岡の作家さんっていうふうにこう対象を広げて来てもらうようになっています。
もう歴史もあるんですよね。
もうそうですよ、99年からですから ね、相当な厚みのもう今までの参加者のですね、もうカタログみたいになってですね、もう 今となってはもう第一線で活躍されてあるアーティストさんもたくさんいらっしゃるというような、そんな充実のレジデンスプログラムでございますよ、はい。
この番組でも何度も取り上げさせていただいておりますが、
はい、
毎回も大興奮の
楽しいんだよ本当に。
で、今年のレジデンス事業はどんな感じなのかについても伺ってよろしいですか。
はい、今年がちょっと例年に比べて人数が少し多くなってまして、この7月から9月までの第1期では、6名のアーティストさんに滞在してもらっています。で、1人目がパキスタンから来られているマハブブ・ジョティオさん、で、2人目がインドネシアから来られているレガ・アユンディア・プトゥリさんで、3人目が、神奈川県を拠点にされている、安田洋さん、残りお二人が、7月から9月までの滞在ではなくて12月までの長期滞在になるんですけれども、福岡の作家さんで、浦川大志さんと上村隆弘さんです。
増えちゃいました。
そうですね。ちょっとかなり増えております。
お話ね、たびたび伺うたびに、うわこれはっ
ね、大変、うん、アテンドも大変だし、ね、調整も大変だろうなっていう話をすごい伺ってるんですけど、うん、増えちゃったんですね、
ええ、そうですね、かなり
増えました。期間は短くなりましたが、作家さんのは増えました。
もうだからもう一層ギュギュギュと、ね、進行していくことになるわけですけれども、さらにはあれですよね、8月末からはもう1名さらに、ね、作家が加わるって、
はい、同じくインドネシアからなんですけれども、エコ・ヌグロホさんという作家さんが、まあ、ちょっと短い期間なんですけれども滞在して制作されていかれる予定です。
なるほどな。で今ちょっと触れていただきましたけど、まあ、その、滞在して、で、9月にその成果展みたいな形で、まずその第一期のアーティストさんたちが、まあ、発表されるみたいな形になるんですかね。
あ、はい、そうです。9月の14日から、14日の土曜日から、29日の日曜日まで、多分あのファンウィークと重なるんですけれども、その時期に成果展を行います。このアーティストカフェ福岡が舞台になる予定です。
なるほど。じゃあ今、福岡に、作家さんたちがそれぞれやってきて、で今その成果展に向けての言ったらリサーチであったりとか、まあ、そういうのが今進行し始めているということなんですかね。
そうですね、はい。
ホームページとかでさ、うん、あの彼らの活動の様子とかがさ、インスタとかでね、はい、ちょっと上がってくるんだけどさ、うん、山笠見に行ったりとかさ、うんうんうん、なんかさ、いろいろこう地元のさアクティビティにいろいろ参加してらっしゃる様子を見ましたよ、月田さん。
はい、はい。あちこちに今出回っていろんなものを今見てる途中ですね、うん、はい。
皆さんどうですか、福岡楽しんでる感じですか。
楽しそうですよ。やっぱりこの、まあ、日本とか福岡の、まあ、福岡はほとんどみんな初めてなので、うん、そういう意味では、まあ、伝統的な文化も山笠もそうですし、そういうのもすごく楽しんでますし、あと普通のこう日常的な生活とかも、うん、非常にこうあちこち積極的に行ったりして楽しんでる様子がうかがえます。
実際そうですよね。なんか今まで のこうやってやってこられたレジデンスの作家さんとのやり取りの中でも感じますけど、なんかもちろんそういうなんか特別な場面を、まあ、見せるみたいなことも彼らにとって刺激になるのと傍らで、僕らがもう何とも思ってない日常の何でもない、こう本当にやってることとか、そういうものが実は結構インスピレーションになってたりするケースってありますよね。
そうですね。やっぱり特に海外の作家はその土地の文化とやっぱり日本の文化と、でまた福岡の文化っていうのはまた違ったりするので、うん、その違いとかを彼ら の国の視点とか彼らのアーティストとしての視点でこう見たときに、なんかやっぱり驚きとか発見があるみたいで、それを私たちにこうフィードバックとしてこうくれることで、私たちも改めて気づかされることっていうのはすごくたくさんあります。
前回のほら滞在してたさ作家さんたちの中でさ、うん、なんか街の中にめっちゃスローガンばっかりあんなっつって言って、うん、それを作品にしてた作家さんとかいたりね。
そうですね。
だからもう僕らがもう何とも気づかないというか、はい、もう日常としてもスルーしてしまってるものにもう一回新しくね光を当て直すみたいなことでは、うん、なんかやっぱりそれもアーティストさんの一つのやっぱりこう特別なこう目というか、うん、役割というか才能だなっていうのは本当に感じるところですよね。
はい。
あとはこちらに来られる一般の方との交流ですとか、それこそリサーチに行かれた先でのこう福岡の方との、会話とか、そういったものがやっぱ作品作りに生かされることは多くありますよね。
そうですね。やっぱり毎期誰かしらワークショップとかを開催して、うん、福岡市民の方に協力を仰ぎながらいろんな作品作ることも多いですし、今回もそういう形になっているものもいくつかありますし、うん、あとリサーチ先では本当に皆さん親身になって自分のところの郷土文化を教えてくださる方が多いので、うん、そういう方との交流とか、まあ、そういう方が展覧会見てくださって、またいろいろそこで会話が発展するとか、それが彼らのインスピレーション、作品のインスピレーションにつながるとか、そういうこともよく起こってます。
うん、これもさ、うん、去年こちらの体育館で、
はい、大きなね、
展示されてた大きなさ、うん、編み物というか、うん、みたいなもので大きいオブジェ作ってっていう、うん、その作品とかはもちろんそのたくさんの本当に福岡のたくさんの方が参加されて、はい、もう言ったらあれは私の作品だって感じるようなものにもなってたし、うん、さらにはそれが海外の芸術祭に出品されて、はい、まあ、非常にそれがなんかまた福岡の人たちが関わったものが世界中の本当に一流のそういう芸術祭に、まあ、旅してい くっていうことも含めて、うん、すごいやっぱ特別な経験になりますよね。
そうですね、本当に多分延べ100人以上の方があの作品には関わってくださったんですけど、うん、ずっとここ あのアーティストカフェの中でずっと作品一緒に編んでくださってたんですけど、皆さんなんか最初は初めましての方ばっかりだったんですけど、長い間一緒にこう作品を作っていくことによって、なんか皆さん編み物が好きっていうところから参加されてらっしゃったので、なんか最後の方にはなんかこれで編み物部やりたいとかって、なんか作りたいとかって言ってくださったりとか、最後作品作家も一緒に記念撮影みんなで集まって撮ったりとか、なんか新しいちょっとコミュニティみたいなのができてきてたりとか、それはそれですごく私たちコーディネーターとか旗から見ててすごくいい景色だなと思って、はい、拝見してました。
なんか作家さんとさ、そのもうボランティアの方たちとの関係性がさ、うん、なんかちょっと家族みたいなの、うんうん、でなんかもう本当ちょっと涙涙でさ、うん、お互いよくやったねみたいな感じになっててさ、うん、すっげえいい雰囲気と思って、うん、まあ、でも本当そういうことが起きる現場なんだなと思って、でやっぱそういうよそからやってきて右も左もわからない作家さんたちがこうやってこう自分たちの経験を通してそうやって手繰り寄せていく、それを一緒にやっていけるっていうのはやっぱ本当レジデンスの醍醐味だなと思って、去年も本当に楽しませていただいた、うん、そんな
今年ですよ。
そういうことです、はい、で今ねご紹介いただいた通り、まあ、差し当たっては今まず5名の作家が福岡に今来ているということなんですけど、ちょっとこの後ですね3名については、まあ、個別のインタビューもさせていただくんですけど、まずちょっとその、チートじゃないですけど先にちょっとインストールしておきたいなとも思っていて、それぞれちょっとここからインタビューさせていただく3名の作家が大体どういうことをやろうとしている作家なのかっていうのをちょっと藤井さん教えていただいてもよろしいですか。
あ、はい、じゃあざっくり手短にお伝えします、はい、1人目のマハブブジョティオさんが、はい、先ほど言ったみたいにパキスタンのラホール拠点にされている方で、彼は鯉のぼりにすごい興味がありまして、ほう、リサーチも結構そのずっと鯉のぼりについて見たりとか、あとは そういう中で他の日本のというか福岡のアーティストの方、大木かなえさんっていう福岡の作家さんからちょっと鯉のぼりいただいたりとかもして、うん、すごい感銘を受けて、それを元にして絶滅危惧種だとか、あともうすでに絶滅してしまった魚をテーマにして作品を作る予定でいます。
なるほど、鯉のぼりか、またほら、ね、俺たちがスルーしている当たり前の風景になっているけど、ええ、ね、うん、実は確かにちょっと異様な、うん、あいつですよ、
文化ですもん ね、
ね、うん、面白いな、それをやっぱパキスタンのラホール拠点にやってらっしゃるアーティストさんが、何をそこ、ね、面白いと思って、ね、ちょっとそこでグッて決められたのかはちょっとまたインタビューでちょっとしっかり、ね、うん、聞き出したいところですね、はい、
5月を過ぎると日本で鯉のぼりを見たり、逆に制作している現場を拝見させていただきたいと思った時ってすごい難しいんですよ。
確
かに、そういうのも気づかなくって当たり前すぎて、なんか今夏に鯉のぼりを見たいと思った時にすごく難しいっていう発見がありました。
確かにな、
そうですよね、シーズンじゃないですもんね。
だってそもそも鯉のぼりってさ、誰が作ってるのか、
私どのくらいの期間かかって作られてるのかとか、ね、全く確かに知らないですね。
全然知らない、ちょっとこれはマハブブさんが今時点でどれぐらいそれをリサーチして、はい、ちょっとそれをどういう風な作品にしようとしてるのかまた後ほどね、はい、お聞きしたいと思いますよ。さあ、そしてもうお一方はレガさんですかね。
あ、はい、そうです。レガさんはインドネシアのバンドン拠点の方なんですけども、ゴミの廃棄問題ですとか、あとスペキュラティブフィクションっていうんですけど、なんか今の現実とは全く別の異なる世界を、いや未来っていうのを想像するして作られたものを指すんですけど、なんかそういったところを元にして作品を展開されている方なんです、うん、で今回はもうちょっと募集は終わってしまったんですけど、皆さんがもういらなくなった家電を使って福岡の方から寄付いただいて、うんうん、でそれを使った作品を作る予定です。
うん、なるほど、環境問題、廃棄物処分問題とスペキュラティブフィクションです、
うんうんうんうん、
これはこの方の、アジビ の、そのレジデンス事業の紹介文みたいなところを見たときに、確か日本のアニメーションの広角機動隊っていうタイトルがちょっとちら見されましてなのかと思ってちょっとざわっとしてるんですけど、これどんな感じなんですか。
広角機動隊との関わりっていうとちょっと難しいんですけど、ただでもああいう感じでやっぱりその、まあ、機械と人間 の、 その関わり方っていうのも多分未来ではだいぶ変わっていくんだろうなっていうのを、なんか彼女の話を聞いてるとすごい感じますね。
なんか結構進化みたいな、人間の進化みたいなの今回はちょっと興味持ってるみたいで、でなんかそれとどう直結するのかまだ今未定なんですけど、彼女は今なんか日本の妖怪についてものすごくリサーチをしていて、で今はカッパになんかこう興味があるみたいで、いろいろリサーチをしているので、なんかカッパの進化とか分かんないですけど、なんかちょっとその辺は本人に聞いてみてほしいんですが、なんかその近未来的な世界と その、まあ、それにつながっていく人間の進化みたいなところがつながる作品になるんじゃなかろうかと、すいません、まだ全く白紙な状態で喋ってますけど、そういうことをするんじゃないかなと思って私たちも楽しみにしてます。
もうこれが醍醐味よ、
ね、しかもさ、カッパなんてさ地域によってちょっと言い伝えが違ったりする。
めちゃくちゃバリエーションあるから ね、
それがやっぱ福岡を拠点に今活動されている中で手に入れたカッパに関する情報がどうこうアウトプットされるのかっていうのは楽しみですよね。
面白いよ。だってやっぱさ、廃棄物処分問題、そうやってあの、ね、あの町の人たちから集めたその中古の家電があってさ、で妖怪っていうエッセンスがあってさ、あとはそのサイエンスフィクション的なっていうかスペキュラティブフィクションっていうような、こうちょっと近未来を思い描いてみるみたいな、その3つってめっちゃ掛け合わさんやん、普通やったら
普通はね、
でこれやっぱ掛け算した時にどんなもの見せられてしまうのかっていうのは相当ちょっと楽しみですね。これはちょっとスペクタクルなものになりそうですよ。
実際その家電はたくさん集まったんですか？
そうですね、もう結構 SNS やあとキックオフトークの時とかにも声をかけたりですとか、あとそのリサーチといいますか、福岡 の、 あのアートツアーでちょっといろんなところを回った時にも、そちらの方からもあるよっていうのをお知らせいただいて、で実際あの福岡 の、 その SNS を見た方からもかなりの数いただきまして、あのそれでもうちょっと今は
そうですね、予定より早く、集まったので、もうすいません締め切らせていただいたんですけど、
これもね、出された方々も俺の作品だって言える感じです
よ。そういうことよ。あれ俺ができちゃう。
ねえ。
いや、これレガさん楽しみだ。なるほど。そしてもう一方、安田さんですね。
で、安田洋さん、神奈川のが拠点って言ってるんですけども、実は、2019年くらいからインドネシアのジョグジャカルタも拠点にされて、結構向こうで作品作られていらっしゃるんですね。で、彼女がそのタコを作るアーティストさんでして、あの向こうがその葉っぱを使ったタコだとか、そのいろんな種類のタコを作ってあげる文化があって、でそういうところも興味を持って、リサーチもされて、あの今まで作品を作られていってます、で今回は、リサーチでヤメに行かれて、でそこ の、 あの和紙や竹などの素材を使ってタコをたくさん作って、展示をする予定でいます。
なるほど。空に飛ばすあのタコですね。
そうです。
どうしてもやっぱこのね、福岡アジア美術館のアーティストインレジデンス事業でタコといえば、
思い出しますよ。
昨年に清水美穂さんが、あのタコをまさしくもうがっつりリサーチして、で、ね、一つ作品化されてましたけれども、またあれとは違うアプローチになりそうです
か？そうですね、なんかやっぱりちょっと清水さんとはまた違うアプローチになりそう で、で彼女はもう飛ばすところまで技術した、して持ってらっしゃるので、飛ばすこともそうですし、あとなんかそのタコ自体が作品としてどう、光とか影とかをこう吸収しながらどういうふうに見えていくのかみたいな、そういうなんか造形的なところとか見え方みたいなところも非常に考えてらっしゃる作家さんなので、今回はそれをあえて福岡の素材で作っていきたいみたいなことをおっしゃってらっしゃったので、またそう清水さんはこういろんな人たちとをこう巻き込みながら一緒に作り上げていく作家さんだったんですけど、安田さんの場合はまたちょっと違うアプローチでタコっていうのを見てらっしゃる感じがします。
すげえな、タコのバリエーションがいろいろ見えて、でもやっぱね、確かにその絵は一つのオブジェクトとして、どういうものを作るのかっていうことももちろんタコへのアプローチとしてあり得る話なので、違う作品が見れるんじゃないかと思うと楽しみですね。これじゃあ、そのお三方、今回ね、お話をお伺いするんですけど、残りのちなみにお二方についてもお話ってお聞きできますか？
浦川さんと上村さんですね。 そうですね、7月の14日にキックオフトークをしまして、はい、その時にお話しいただいたことを元にすると、
はい、
その浦川さんっていうのが絵画を描かれている方なんですけども、かなり抽象画に見えるんですけど、ご本人曰く風景画っていうこと で、うん、でそれがどういうことかっていうと、そのインターネットとか SNS、ウェブとかによって私たちが二重三重のレイヤーの中を生きていると、うん、でそういうことに対してその自分の実在だとかを定義するために描いている、それが風景画というふうにおっしゃっていったと思うんですけど、合ってますかね。
合ってます、はい、なんか今回は博多、まあね、地元の作家さんですし、まあ、今年度から福岡の作家さんは3ヶ月から半年間かけてに変わって滞在期間が、まあ、長期間でレジデンスとして関わってもらえるので、まあ、せっかくの機会なのでということで博多米をリサーチして、それをテーマに作品を作るっていうところは聞いてます。ただまだ全然白紙なので、はい、これからどうなっていくのか私たちも楽しみです、う
ん
う
ん、
はい、
確かにな、その要は二重三重のレイヤーみたいなキーワードと博多ベイっていうものを組み合わせたら、うん、なるほど、なんかちょっと面白い掛け算生まれそうみたいなところは今お聞きするだけでもあるし、なんたって浦川さんですよ、
ね、
もうこの番組でもね、うん、以前ちょっと取り上げもさせていただきましたけど、まあもう本当に面白い作家さんでもいらっしゃるし、
うん、
もう今となってはね、もう日本を代表するというか、うん、もうマーケットでも含めてね、非常に作品も高く評価されている作家さんでもあるから、これはだから12月に、はい、聖火展という形で作品が見ることができるということですね、
は
い、
今回 の聖火展の中でも彼らの聖火展ではないですが、途中経過で何かしらお見せできることがあると思います。
あ、そうですか、
はい、
おお、それは楽しみだ。なるほど、
だって最初の鯉のぼりの話じゃないですけど、うん、やっぱり知ってるつもりで実は全然知らないってことはあるじゃないですか、うんうん、福岡ご出身ですけど、福岡に滞在ですけど、うんうん、知らない部分多分終わりだと思うので、今回のレジデンスでまた新たな発見がありそうですよね、うん、
そしてそれを経由して僕らも初めて改めて知り直すというか、うんうん、出会い直すことになるからね、
うん、
いやこれ楽しみだ。そして最後のもう一方、
はい、上村さんですね、
はい、
で上村さんはいろんな素材を使って、これまで彫刻家としていろんな素材を使って作品作られてきてるんですけども、キックオフトークの時とかでもすごくご自分がこう興味を持ったり面白いって思ったものを素材として使って、不思議な形で作品を作ってみたりいろいろとされている方です。で今回は日常的なもの、なんか今のところまだ全然、ね、構想段階ではあるんですけど、まあ、水道や電気や明かすっていうそういった日常的なものをこのアーティストカフェ福岡に持ってきたらどうなるのだろうかっていう、うん、なんかそういったことをいろいろと考えていらっしゃるみたいで、まだちょっと着地点は全然わからないんですけども、
うん、そうですね、なんかこうあえてそういう当たり前にあるインフラをあえてここでもう一回再定義じゃないですけど、うん、してみることをチャレンジ今してる途中です。だから正直こう許可が出るのかっていうところも含めて、いろいろ今水面下で模索中です、
うん、おまけにその要は素材もいい、本当にいろいろな素材を試される作家さんでいらっしゃるわけでしょう。でおまけにテーマも相当今の時点ではかなり幅の広いものになるということで言えば、これはレジデンスコーディネーター泣かせというかハラハラしてしょうがないやつですね、これで。
私はハラハラしてますけど、でもなんか腕まくりしてなんかやってやるぞって気合い入ってるコーディネーターもいっぱいいます、
ね、これも燃えるところですよね、
はい、
いやでもだからこれがやっぱりどう作品化していくのかっていうのは面白いことだし、やっぱその最近本当僕も現代美術とか改めて見てて思うのは、彫刻ってすごい幅のある言葉だなとも思っていて、ね、普通だったらその要はもう普通になんか例えば石膏像とかさ、うん、木彫とかいろいろあるけどさ、とにかくそのある素材を使って形を作るっていうことで言えば彫刻なわけだけど、なんかそのオブジェクト別にその言ったらなんか積み上げても別にそれは彫刻とも言えるわけでみたいなことでいくと、その彫刻って言葉の幅みたいなものも、まあ、まさしくその素材もテーマもかなり幅広いということで言えば、上村さんの作品はなんかもう一回その彫刻っていうものと出会い直すような経験にもなったりすると面白そうだなとかって勝手にちょっとウキウキしてお話をお聞きしたところでございました、はい、
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週は福岡アジア美術館のアーティストインレジデンス事業について特集しております。まずは あのレジデンス事業の中身について詳しくお二人に伺いました、
うん、ね、あのあとまあ今年のラインナップのですね、うん、大枠の部分をまずちょっと捉えることができたかなというところですね、
うん、
はい、
でここからなんですが、実際に招聘されたアーティストさんへのインタビューをお聞きいただくということになります。
はい、まずは第1弾の、そのインタビューとしまして、パキスタンから、お越しになっているマハブブ・ジョキオさんというですね、アーティストさんについて、インタビューをお聞きいただきたいと思います。
マハブブ・ジョキオさんにお話を伺いたいと思います。
で今回まずじゃあちょっとそのマハブブさんに、自己紹介というか、どういう活動を普段していらっしゃるのかということとかもお聞きしたいと思うので、よろしくお願いします。
So my name is Mehboob Jokyo and I belong to Pakistan, Sindh, and where I live and mostly work. I also teach at Beacon House National University, Lahore, which is like from where I did my bachelor's, master's, and then I'm teaching there. So it's like a very long relationship with that institute. And as an artist, I work with a variety of materials and ideas. And mostly I try to like challenge myself and my practice from time to time to have newer ideas and newer strategies of making and execution. Yeah, so I can't, you know, sum it up in words what I do, but it's mostly about how we look at images, how we interpret them, and what influences images have on our perception of the everyday around us, the world around us.
パキスタンのシンド州出身のマハブブ・ジョキオと申します。今北部のラホールというところに住んでいるんですけども、そこのビーコンハウスの国立大学で教鞭を取っています。でここの大学で学部と修士を取って、でその後今も教えているので、この大学とはすごく長いつながりがあります。で私は結構そのアイデアとかその素材をからその、まあ、作品を展開させるんですけど もういつもその新しいアイデアとか新しいその戦略を取ろうと思っていて、まあ、自分にこう対してその課題をこう課すというか、チャレンジングなことをしたいと思っています。でまあ、その簡単にその自分のが何をやってるかって言葉でまとめるのはちょっと難しいんですけども、まあ、基本的にはそのイメージを見て、それをこう私たちがどのように受け止めて解釈しているのかとか、その自分たち その身の回りに起きている出来事をどういうふうに感じ取って、まあ、知覚しているのかということに関心を持っています。
なるほど。いやちょっとこれね、中身のことにもついてねまた聞きはしたいんですけど、うんうん、ちょっともう一つ先にお聞きしておきたいのが、まあ、今回この福岡アジア美術館の、レジデンス事業にまあ、応募されて、まあ、こうやってスタートされてるわけですけれども、もともとこのレジデンス事業にはどうしてご応募されたのかっていう、そのちょっと、点も聞きたいなと思います。
So I always wanted to come to Japan.Even so, my family wanted me to, you know, visit Japan. Even my grandmother used to like pray that you have been to this country, and now I want you to go to Japan. So I will pray for you. And to be really honest, like I never thought that I would get this residency. Like I told Midori-san also, when I got the email, I couldn't believe. Like I read this 2-3 times.And then I finally found out that it's real, and it was like, you know, one of the best thing that happened. Because of, you know, the Fukuoka Asian Art Museum, the prestigiousness that it has got and the validity that it has got in the professional world is immense. So, yeah, I always wanted to come to Japan, but I didn't know and I didn't expect that I'll be selected for the firm, a residency.Which was like the most honorable thing that happened to my career. Yeah. So, yes, that's pretty much.
実は私はずっと日本に行きたいと思っていて、まあ、私のまあ祖母からまあ家族みんなその自分がその日本に行ってほしいとか行ってみたいというふうに思っていたんですね。で、その そのレジデンスにそのまあぜひ応募したいと思ってまあ応募したんですけども、その自分がまあ招聘作家としてその選ばれたということをあのまあお知らせするそのメールを見たときに本当に信じられなくて、もう2回3回読んでやっとなんかそのあ本当に自分があの招聘にされるんだということにあのが理解できたんです。なの でまあその福岡アジア美術館というその素晴らしい美術館ですし、その本当にまあ全然思ってもみなかったことなので、まあ、本当に今回その招聘作家にあの選ばれたということはもう私のキャリアの中でも本当にあのとても名誉な光栄なことだと思ってます。
なるほど。どうしてこう日本に興味を持ってらっしゃったのか、そうそうそう、来たいと思ったのかっていうのも伺いたいですね。
Yes, because you know, coming from let's say a third world countryand not very developed town, like I come from a very humble background, and you know the impression that you have of good nations through the history that you read or your parents that they tell you. So the image of Japan as a nation has been like very what do you say, like powerful in terms of ethics and you know the work conditions. So definitely that was in my mind, but apart from that I think it's the you know the visual culture of Japan that really interested me or has interested me for so many years through the artistry that we you know learn. So mostly it's about the visual culture and you know the rapid change in the visual culture throughout maybe you can say like past 30-40 years, and before that when you see like the traditional painting, Japanese painting. So yeah, like visually I would say it's the visual culture that always has interested me about Japan, and as a person it's the you know ethics and you know the living belief that Japanese nation hasHas always interested me.
そうですね、その、まあ、環境的にそのあまり、まあ、その裕福でないというか、いわゆるその、まあ、発展途上という地域で育ったあのものとして、その日本の、まあ、歴史とか、まあ、いろんなその、まあ、両親から聞く話だったりとか、うん、その、まあ、いいイメージを持っていたんですね。なんかそのすごくパワフルで、まあ、倫理的なことだったりとか、人々のなんていうか心情ですとか日本に対してまあいい印象を持っていて、まあ、あとそれとビジュアルカルチャーですね、日本のまあ視覚文化にも長い間興味を持っていて、まあ、ここ 3,40 年 の, そのいろんな日本のまあ文化だったり視覚表象にも興味がありましたし、またそれよりももっと前 の, その日本の伝統的な美術絵画にもあの関心があって、でまあそうですね、結構その日本の文化に長い間興味を持っていたということがあの大きな理由になります。
なるほど。いや、あとその作品の話に行く前にもう一つだけ、まあ、マハブさんが今あの自己紹介の中でもその今大学で教鞭も取られてるっていうこともあってあのお聞きもしたいんですけど、今その僕らからするとなんかパキスタンの国がどんな風だったりとか、うん、あるいはそのアートシーンがどんな風だったりとかって全く想像もできないようなものなんですけれども、今そのパキスタンのアートシーン、まあ、もっと言えば現代アートのシーンみたいなのっていうのは、まあ、どんなものになってるのかっていうのはちょっとお聞きできればと思います。
So Pakistani art scene is like very much booming. So we have like four institutions, art institutions, good ones. And imagine like let's say the batch each year 100 artists and designers pass out. So which is like you can say from all over Pakistan, maybe like 500 students they pass on. Have the degree, and visual artists you could say maybe 150-ish each year. So that is you know the institutions which are producing the new artist. And apart from that, we have like very good international and contemporary art scene. Like one of the leading.Artists you might have heard Rashid Rana, who is also in the FEMS collection. He is the dean of our institution, and Yes, and like few other artists, Adila Suleiman, Risham Sayed, Ayaz Jokyo. So like we have like quite big names in contemporary art circle, which work with the, you know, contemporary themes, and also revolutionizing the miniature, which is like the traditional painting style in Pakistan.
そうですね、パキスタンは結構、美術のシーンはすごく充実していると思います。で4つの大学があって、で、全部で合わせると500人ぐらいの学生がいて、で1学年に150人ぐらい その生徒がいるので、その4つの大学の中で結構な人数 の美術の学生が学んでいます。でアートシーンの中でも例えばラシッド・ラーナーとか今勤めている大学 の学部長をされている方なんですけども、その他にもリシャム・サイード、アディーラ・スレイマン、バシル・マムードさんといったビッグネームの作家さんたちも多く活躍しています。
You know, Pakistan got independence in 1947 from the British, and before that it used to be like the India and Pakistan. But if you would, you know, compare after partition 1947 art, it has like bloomed very drastically. And the reason being is the, you know, political upheavals the country has seen, like so many from the 1970s. Like you have dictatorship, you have politicians, and so many other, you know, political incidents that happened to the country. And each in every, you know, event that happened has given the artist, the writers, or every creative practitioner something to write about, to make about, you know. So, yeah, I would really say that it's not been the linear history with Pakistan. So many upheavals and so many new and important art being created, which is like important about the society and about the times that each artwork was made.
パキスタンは1947年にイギリスから独立するんですけども、その独立前はインドとパキスタンと分離独立したんですけれども、すごく政治的な問題がとても多くて、かなりアップダウンが激しいというか、決して平穏な歴史ではなくて、いろんな出来事があって、で、そこからそれをどのように理解したり、解釈するかっていうことで、アートはすごく新しい視点を提供したり、問題について考える上での、重要な役割を持っていると思います。
だから本当ある意味では政情が安定しない中で、安定しない政情をどう捉えるかっていうことのある種 その手段というか、その視点 の一つの、本当手法みたいな形でアートが機能している側面もあるということなのかしらですね。いや、そんなマハブブさんがですよ、今回福岡に、お越しになって作られようとしている、作品の、プランが今あるということで、続いてはちょっとそこについてですね、マハブブさんにまたどういうものになるのなるおつもりで今進めてらっしゃるのかということをお聞きしたいと思います。
So before coming to Japan, I was researching about, you know, what could be the potential things that I can work on, which are related to my practice, like current my concerns, which were about climate change and fish. So I came to know about this festival, which happens in May, I guess, Kainoburi Festival. And then I researched more about Kainoburi and what it is about, and I came to know that it used to be, you know, like in older times, samurais used to take the carp fish made out of mostly, you know, fabric, and they used to take it in the war, and they used to symbolize the power, the resilience of the whole troop, and then it became, you know, with time it became a boys' festival, that it is for the prosperity and the strength of the children and of the household. And it made me realize about the extinction of fish and how every living being survives, or at least is resilient to survive. Like nobody, no living being want to die, but they resist to have their existence. But due to some, you could say, reasons which can be natural or man-made, some things go extinct, mostly because of the climate, you know, changes and conditions. So I wanted to use Kainobari as a metaphor for the resilience of living beings, especially the fish which got extinct, which tried really hard to live long, but somehow they vanished. So, yeah, that is the whole project about.
ですね。まあ、今回の滞在制作は最近の自分の関心と結びついたもので、具体的にはその気候変動ということなんですけども、こいのぼり、まあ、魚 の, その絶滅危惧種だったりとか、その魚に今興味があって、こいのぼりについてちょっとリサーチをしたら、こい の,、まあ、のぼりというのはもともと戦でその武将たちがそののぼりを上げて、うん、でまあ、そこにその、まあ、自分たち の, そのパワーとかをこう、まあ、見せつけるために使っていたものなんですけども、そこにその、鯉 の, その絵が描かれていたっていうことから、始まって、今はその、まあ、子どもたちとかその、まあ、子孫繁栄だったりとか、その家庭のまあ安定のようなものをまあ象徴するものとして鯉のぼりのお祭りが開かれていて、で、私はその魚 の, その絶滅危惧種とその鯉のぼりをそのメタファーとして表したいと思っていて、でその生き物がその危機にこう抗って生きようとする力っていうものを、まあ鯉のぼりを通じて表現したい、その自然、人間が引き起こしたその自然災害によって、まあ、その亡くなっていく生物たちがいる中で、まあ、特に魚をモチーフとして、まあ、その危機に抗うそのレジリエンス、うんの、まあ、メタファーとして、いろんな生き物が、まあ、その絶滅にの危機に瀕 しながらもその、まあ、生きていく、またはすでにもう絶滅してしまったものもいるわけなんですけども、まあ、そういった生き物たちのレジリエンス、回復力を、鯉のぼりを、まあ、メタファーとして表現したいと思っています。
言ったらもう鯉のぼりって日本の私たちにとってはもう当たり前のものになっていて、そこにどういう意味があるのかとか、どういう歴史的なものがあるのかっていうことを本当に考えることすらなかったんですけど、やっぱこうやってマハブさんが改めてこれをテーマにしてくださったことで、今お話しいただくだけでもそうかそうだったのかみたいなね、気づくこともあって、でましてここからもっとリサーチを重ねていかれる中で、多分もっといろんなものを知って、でそれを作品に込めてっていうことになっていくと、一層多分面白いものになるんだろうなって、今からちょっと楽しみです。
ちょっと話それるんですけど、やっぱり憧れもあって行きたいと思って来られた日本で、まだね来られて間もないですけど、実際どうです、日本っていうのも聞きたいですね。
Oh my god. So, like last week, I guess, I was talking to my father and I told him that it's unbelievable what kind of people are these. Like they are so much helpful and so much kind. It's unbelievable. Like really, 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 really.I can't tell you, it's really unbelievable how good a person can be and how good can a person can be. So everywhere I went, like to museum, to studio, to other places, like to the university, and even to meeting with the, you know, people at the shop, everyone is being like so kind and so supportive. It's amazing. Another thing that really, you know, hits me is the cleanliness. It's super clean. Everything is super clean, and you know, you feel so much good, like visually good. We are artists, right? So we look things visually also, like and everything looks so clean and perfect. It looks amazing to the visual eye. So yeah, so these experiences have been amazing, but because of the language barrier, I can't, you know, read and have things understood clearly. So that's a problem for me, like as a language part, because when I go to shop a few things, I won't be able to understand what is written. So I have to, you know, each time I have to take the phone and see, and then it also looks awkward because you are using the phone and seeing. But I'm managing that part. But my experience has been amazing, definitely. Yes. And to, you know, come as a residency artist in Japan, which is, you know, otherwise I couldn't have afford to come here, definitely. So it's wonderful experience so far, absolutely.
そうですね、あの実は先週あの自分の父と電話で話していたんですけども、本当に信じられないっていうアンビリーバブルっていうおっしゃってたんですが、本当に皆さんあのとても協力的で優しくて、こんなになんか人がこうなんていうか、こんなにもいい人がいるのかっていう感じの、あの体験で、まあ、本当にこのスタジオとか、まあ、大学でもそうですし、まあ、お店に行って買い物をする時もそうなんですけども、本当に皆さんあの非常にあの協力的というか、いつも助けていただいてびっくりしてます。であとはその街がすごく綺麗だっていうことにも驚いていて、あの私はそのアーティストなのですごくこうビジュアル重視というか、見た目をすごく気にかけるタイプなんですけども、本当に街がとても綺麗だっていうことにもあの衝撃を受けています。でただまあ一つその言語の壁があって、まあお店に行ってもその品物商品がその何なのか、何が書いてあるのかがあの読めないっていうことがまあちょっと問題で、まあスマホでその自動翻訳してあの何が書いてあるのかを見るんですけども、やっぱりその翻訳もちょっと変なので、うん、あんまりこう正確には分からなくて、まあ、それがちょっとあのネックといえばネックなんですが、まあ、なんとか その部分はあのやっていけると思っていて、で、まあ、そのレジデンス その招聘作家としてでなければ、まあ、自分の力でここまで日本にこう来ることは多分できなかったと思うので、まあ、本当にあの嬉しく思っています。
I want to add one more thing. Before coming to Pakistan, like coming to Japan, because mostly you have seen movies, so you have this perception of certain, you know, country. So my perception of Japan was like the people are very, you know, strict and like very reserved and not talkative. Or sometimes like, you know, robust. I don't know what would be the word, but like...this. But coming here, I don't know if it's because I haven't been to Tokyo or, you know, other cities up like Osaka and those cities. I don't know what kind of people are there. But in Fukuoka, it's not the, you know, Japan that I was introduced to through media or through movies. So it's totally, you know,not the way I had thought. It's very different. Yeah, in a very good way. Absolutely.
一つちょっと付け足したいのが、まあ、日本のその映画とかを見てて、その日本のなんか印象っていうのがなんとなくその先入観としてあったんですけども、まあ、その以前抱いていたその印象っていうのは、人々はもっとこうなんていうか厳格というか、こう感情を抑えてあんまりこう話さない。で、すごくその厳しそうなあの雰囲気の人がいるのかなというふうに思ってたんですけども、実際福岡に来てみたら全然違って、その自分 そのメディアとかその映画を通してこう抱いていた印象とは全く違う感覚があって、その東京だったり大阪とか他 その都市にはまだ行ってないのでわからないんですけども、自分の以前 その先入観がガラッと変わったあの経験をしました。
ハッピーとヒアだ。ね、あのまあ福岡あるいはその日本への印象みたいなことをお聞きできたんですけど、ちょっと最後に一つだけ、うん、このまあ今そのお話とはもう一つちょっとに加えてなんですけど、福岡にまだ来て2週間程度だとは思うんですけど、創作についてまあそのインスピレーションになるようななんかこう刺激だったりとか、そういうような経験は何かあったかっていうのを最後お聞きしたいと思います。
So you know, I came. I usually don't go to any residency, you know, with a restricted mind or idea. Like I don't plan already that I'm going to make. But I don't know for this residency, I had this one project which was in my mind that this is what I'm going to do in Japan. So yeah.Like I haven't been able to generate new ideas because I didn't want to. Like I somehow, you know, closed my thing, and I wanted to, you know, just somehow complete this project because it's huge. I didn't know it's going to be that much huge. I thought because you know I wanted to make 100 kainoburi Yeah. Yeah. So I never thought that it's going to be that much ambitious. I thought, okay, 100 is not a big deal. I will be, you know, able to make. But now it really hit me that now I have to design, then it will go to printing, and then it will be sewn and then displayed. So it's a huge number. So I have been working like 8 to 10 hours a day from like past 4 or 5 days designing the Kainobori. So yeah, mostly I'm like designing these days and waiting for to print and then progressing the artwork.
そうですね、まあ、レジデンスに参加するときいつもその明確なそのきちっとしたそのプランを持っていくっていうよりも、まあ実際現地に着いてからいろいろそのアイデアを膨らませるっていうようなことをしていて、なので、まあ、まだその新しいアイデアっていうのが具体的にこの2週間で浮かんできたっていうよりは、まあ、その実際100匹近いその鯉のぼりを作るっていうプランが最初にあって、まあ、それをまあどう実現するかっていうことを今考えているところで、まあ、結構その100匹っていうとまあ、規模も大きいですし、それからその鯉のぼりをまあデザインした後で、まあ、それを縫い付けて実際にその展示するっていう作業があるので、ちょっと自分がその最初の言った考え の, その規模の大きさにちょっとまず大丈夫かなっていう ところはあるんですが、まあ、今この1週間ぐらいでは、まあ、1日結構8時間から10時間ぐらい作業に費やしていて、まあ、そのほとんどは鯉のぼりのデザインの作業をしています。なのでこれから それを実際にまあ印刷する作業に入るんですけども、まあ、ちょっとそれを準備しているところです。
これは It will be so huge project、
yeah. yeah.
なるほど。いやでも楽しみですね、mm. いや本当にこれからまあ本当制作本格的になっていく中で、まあ、今おっしゃられてたようにかなり大変なものにはなると思うんですけれども、mm. 完成を本当に楽しみに待っていますということでお伝えください。
So we think it will be a really hard working a huge project but we really look forward to see the new
Yeah, absolutely. Thank you so much. I need best wishes and motivation.
Yeah, どうもありがとうございました。
Thank you so much.
ありがとうございます。Thank you so much. Thank you.
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。あとお二方伺っておりますので、
そうです。
来週お楽しみに。
もはやもう、はい、もうね、日週が当たり前になりつつある。だって面白いんだもん。
ねえ、いや、まさか鯉のぼりにね、着眼点を持たれるとは。ね、
本当ですよ、ね。日本の、まあ、日本にもすごく強い、憧れというかね、お気持ちを持って、ここに来てくださってるっていうことも含めて、
うん、
いやー、そして僕らはねパキスタンのアートシーンとか全然知らなかった
ね。知らなかったね。
いややっぱ面白いね。
ね。
うん。
そして紳士でしたね。
もうなんか
佇まいが
本当に。
うん。
いやいい人やった。
いい人やった。マブルさんいい人やった。
バカみたいなこと言っちゃった。
いやでも本当に雰囲気がすごく、
ね、ジェントルで
したね。ジェントルでね。
ね。
いい時間でした。
素敵でした。
はい。
はい。
来週もお届けしますので、
はい、
お楽しみに。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp。 お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。 また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。